どうもこんにちは、藤沢フットボールフリークの皆さん、ロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC はカツオ節の石川です。よろしくお願いいたします。この番組はですね、藤沢のサッカーチームエブリサ藤沢ユナイテッドの番組、チームの特色、チームから魅力、選手、スタッフの紹介、公式の勝敗などもろもろお伝えしていきます。それに限らず藤沢のサッカー情報もお届けということです。そして日本のサッカー協会はですね、ワールドカップ優勝を、ね、目標に掲げております、それと一緒に上昇していこうという魂胆です。今日も5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは、JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発、そして SEO 対策まで、あらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたい、こうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。0466-25-5386、西尾建設。
はい、ということで、ただいまですね、藤沢市の停電情報を、お伝えいたします。16時54分現在の情報なんでございますが、11月29日14時2分頃より以下の地域で停電が発生しておりますと。で、複数箇所で停電が発生しており、順次復旧に向けて作業を進めておりますので、今しばらくお待ちください。今の地区ですと、湘南台4丁目、約510件、湘南台4丁目約510件、停電件数、停電しているということになっております。またね、番組の終わり頃にですね、続報をお伝えしたいと思っております。はい、ということで改めて、今日もエブリサフィザユナイテッド代表の桜井さん来ていただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、エブリサフィザユナイテッド、ちょっとねニュースが入ってきたって聞いてますよ、なんかね、あの降格か入れ替え戦かみたいなことで、先週とかね、もうずっとわーわー言ってたと思うんですけど。
そうなんですよ、ずっとやきもきしてたんですけど、やっと決まりました。
どうなりました？
はい、入れ替え戦にが決定しました。
よかった、
よかったです。ちょっとあの自動降格の可能性もあったので、ね、はい、よかったです。本当に
やばかったんですよ、これ。もう降格し、ね、ここでもう自動ですなんて言われたらもう、
はい、
まあまあ言っちゃったらまだね、残留も決まったわけじゃないんですけど、
そうです、ね、まあチャンスをいただけたというところで、
はい、ですね。だからもう今は JFL だとか関東リーグのなんか、ね、結果とか気にせずに、はい、もう目の前の入れ替え戦に向かって準備をしていくというところですね。
そうなんです、
はい、お相手は
で相手がちょっとまだ決まってなくてですね、はい、神奈川県の2部リーグの3位のチームということで、
はい、
2部リーグはブロックが2つあって、でそのブロックごとの順位までは決まってるんですね、
はい、
でその今各 A と B のブロックの2位のチームがその12月の8日ですね、
あ、なるほど、
に戦って、で2部の3位が決まると。
はいはいはいはい、なのでまだやってるってことなんですね。
そうですね、で我々の入れ替え戦は12月の15なんで、
はい、
その3位のチームが決まった次の週に入れ替え戦がある。
なるほど、このマッチアップは決まってるんですか？
あ、そうですね、3位決定戦が、FCSC って、はい、藤沢市役所さんのチームと YSCC のセカンドのチームの対戦が決まってます。
おお、なんだこれは藤沢の市役所のチームが上がってきた、はい、なんかちょっと気まずいな。
そうですね、
まあ、いやおめでとうではありますけども、
はい、やりたくはない、
やりたくないですよね、
はい、藤沢市役所のサッカー部さんはもう昔から活動されてて、はい、の県の一部とかも常連だったりするんですけど、まあ、今2部で戦っていて、はい、はい、というとこですね。
だって このスタジオのもうほんとすぐそこに市役所で働いてる方々今いますよ、
はい、
え、なんかこれでね仮にじゃあ3位になりました、FCSC さんが、
はい、
エブリサと戦います、エブリサ勝ちました、
はい、
残留やった、FCSC さんまた来年頑張ってねって言ったらなんかここの枠なくなるとかないですか？なんか影響
です、大丈夫ですか、
大丈夫なのかな、いやそこはやっぱフェアにね、
まあそうですね、
やらせて、はい、ね、いただけると信じ
て、競技なんで、
そうですよね、
はい、
まあ片谷 YSCC セカンドさん、
はい、
こちらはどういったチームですか？
こちらも、おととし去年、はい、去年までは一部にいたチームで、
はい
はい、あの YSCC さんはあの YSCC 横浜さんはですね、はい、あの今 J3、はい、トップチームが J3 で、まあ、それのセカンドチームということで、
力のあるチームじゃないですか、じゃあ
全、そうですね、割とね、
去年一部にいたってなったら、
はい、
まあ、そこと戦うと、
そうですね、
なんかやっぱり、まあ、ちょっと言ったらですけど、やっぱ3位のチームってなるとある程度その戦力が計算できるのいいですね、
はい、まあ、そうですね、
なんか1位とかだとめちゃくちゃ強い進行チームが上がってきてうわーっていう、はいはいはい、そことやんなきゃいけないのかってありますけど、じゃあここはまあ、勝てるということでいいですね。
そうですね、あの一応我々一部のチームで、はい、あの引き分けでも大丈夫っていうレギュレーションもあったり、
引き分けでも大丈夫、 PK じゃないんですね、
はい、PK ない
です、
なんで、まあ、
アドバンテージある、
大きいですね、はい、まあ、あとそうですね、我々、まあ、一部で1年間戦ってきたんで、
はいはい、
負けられないです、
予想です、はい、負けられない、つまり引き分けもよし、はい、
そうですね、まあ、勝ちに行って、はい、
なんとかね残留していければというところですけど、はい、どうですか最近のエブリサの そのチーム状況というか、
そうですね、動きは、この入れ替え戦が確定したのが本当に先週の日曜日なんですよ、
はい、
でだそれまではもしかしたら自動降格かもしれないみたいな状況もあって、周りと選手とかもこうやきもきしてる感じだったんですけど、まあ、日曜日に決まって、
はい
はい、もう切り替えて、はい、なんかこうチームが一つに向かっていく感じがします、はい、
じゃあちょっとそれまでねちょっと結構、まあ、オフモードっちゃオフモードだったんですけどちょっと切り替えて、
はい、
個人的にもなんか、ね、コンディション調整したりだとかそういうことがもうチームでも始まってるっていうことですかね、
はい、
あ、なるほど、じゃあちょっと12月8日の坂上原市長杯に関しては、
はい、
もう優勝する気持ちでいかないと、
そうですね、あの1週前に結構いいチームと試合ができるので、はい、ちょっとぜひこちらも頑張っていきたい、
ね、そうですね、この、まあ、入れ替え戦に向けて、まあ、負けた時とかね、その市長杯で負けてしまった時に、まあ、この入れ替え戦に向けてその課題が見つかって、まあね、それに向けて調整っていうね、コメントではなくもう勝ちにこだわった戦いを僕はしてもらいたい、
そうですね、
正直
相模原でやるので、
ま
あ、ただこれ同じ日に2試合やるんですよ、だ結構で次の週本番なんで、
ちょ、抑えましょう、ま
あ、ちょっと、はい、はい、メンバーも入れ替えながら、
そうっす、怪我もちょっと怖いっすもんね、はい、
そうなんですよね、
あ、ごめんなさい、
なかなか難しい、
はい、はい、
これがなかったらもうガチで行きたかったんですけど、
そう
っ
すね、ちょっとはっきりと調整と、はい、はい、させていただきたいと、確かに2試合か、はい、
10時15分12月の8日にあの相模原市長杯に呼ばれまして、10時15分にまず青山学院サッカー部さんとやって、
うん、
でそれに勝つと決勝戦が1時15分からということで、
はいはいはい、
であの試合の時間も35分ハーフかなんかにはなってるんですけど、ただほとんど試合の あの間の時間もなく、
あ、なるほど、インターバルないんですね、
はい、となると結構大変かな、
あ、じゃあ本当に2チーム制でいくぐらいの感じですよね、は
い、
もう
そうですね、ただ1試合目勝たないと2試合目がないんで、まあ、ちょっとどうやっていくかっていうところはあるんですけど、
じゃあ、まあ、おそらくじゃあ1試合目はじゃあ、ね、まあ、1軍といいますか、
はい、
そちらで戦っていただいて、もう2試合目決勝を2軍で、
そうですね、まあ、そこら辺が、まあ、試合の内容、まあ、前半勝ってたらとかなんかいろいろあるのかなとは思いますけど、
まあ、これはじゃあいわゆる入れ替え戦とかその今後に向けて、まあ、サブでね、まあ、スタンバイしてる選手とかもうアピールの場ですよね、はい、まあ、
そうですね、
まさに、は これはぜひいい調整していただいて入れ替え戦買っていただきたい、願わくば、はい、藤沢市役所の FCSC さんはちょっとエブリサと戦ってほしくないという正直な気持ち、言っておきます。
やりにくいです、
はい。そして入れ替え戦がこれ大和公園ですね、
はい、
19時5分から、
はい
はい、やるぞということなので、こちらぜひぜひ、皆さん応援に来てください、よろしくお願いいたします。でね、今までねちょっと言ってた JFL 情報とかはもうちょっとね、もう入れ替え戦決まったからも関係ねえやって言ったら、ちょっとお前人間、ね、冷てえじゃねえかって言われたらあれなんで、ちょっとしっかりと情報を伝えていきたいと思います。
そうですね、
はい
はい、
どういう結果になりましたか。
そうです、まず、JFL からいきましょうか。はい、JFL がですね、この間の日曜日に全日程が終わりまして、我々は降格ラインのチームの動向を追っていたんですけど、
はいはいはい、
結果ですね、14位にクリアソン新宿さん、
関東チーム
15位に横川武蔵野さんで、16位に九州のミネビアさん
ということ
で、うまく、
はい
はい、関東のチームが頑張って再開を免れた。
あーよかった、
はい、でもこうかなり渋くてですね、全部同時キックオフだったんですよ、はい、で勝ち点が 全チーム並んでたんですね、はい、で得失点差でだけで見ると新宿さんも武蔵野さんもミネビアに負けてたんです。でもう本当にアディショナルタイムまで 全チーム引き分けだったんです。そのままいくと、もうミネビアさんが14位で、
はいはい、
武蔵野さんが最下位になっちゃうっていうところで、
はい、
YouTube でJFL さんライブ配信してるんですけど、はい、僕もチャンネル3つ変えながら
もう見て
みたいな感じで見てたんですけど、最後本当アディショナルタイムの何分かにミネビアさんとブリオベッカ浦安さんってチームが、はい、戦ってたんですけど、はい、浦安が点を入れてですね、
うーわー、はあ、ドラマティックですし、ミネビアさんからし
たらミネビアさんも崩れ落ちる、
崩れ落ちますよね、
はい、
悲劇。
そうですね、
でうわそうですか。
別の会場もその武蔵野さんも、はい、引き分けじゃまあダメだったんです。そのミネビアさんが負ければいいんですけど、
そうですね、
でアディショナルタイムまで引き分けで並んでたんで、
はい、
試合終了の時も崩れ落ちて、
あーそっか、はい、分かってない、
ダメだみたいな感じだったんですけど、最後レースする時にスタッフたちが、うん、うわーみたいな感じになって、はい、でみんな喜び始め
て、なんだなんだってなって、
そうそんなんです。
すごいドラマが JFL このあったんですね、はい、あーそうなんだって。ってなるとその降格は、はい、
そうですね、JFL は、今回ソニー仙台さんが来季やらないっていうことで、はい、まあ、再開扱いなんですね、はい、でそこが自動、まあ、自動降格というか、まあ、なくなります、はい、で、順位的には最下位だったミネビアさんが入れ替え戦に回る、
まあ、関東大会ですか。
そうですね、各地域が集まって全国地域サッカーチャンピオンズリーグっていうのをやってたんですけど、はいはいはい、そこの準優勝チームと入れ替え戦、
あなるほど、
になりますと、
で
そちらのその全国地域サッカーチャンピオンズリーグの方は準優勝にボンズ市原さんって関東の千葉のチームが、
はいはい
はい、準優勝したんで、そことミネビアさんが戦うことになります。
そういうところはいろいろ相まって、
はい、
セーフになったってことですよね。
そうですね、関東リーグにどっかのチームが落ちてくると自動降格の可能性があったんですけど、
はい、
まあ、それが
なくなって、いやーよかった、
よし
もうようやくこのややこしいことから解放されるわけですね、
はい、もうちょっと胃がキリキリしてました、
ね、もうどこが何がどうなってどうなるんだっていう感じでしたからね、はい、まあ、あとは本当に分かりやすい入れ替え戦、勝った負けたそれだけ、はい、
そう
か、もしくは引き分けと、
はい、
頑張って皆さん応援いたしましょうということです。さあそしてね、まあ、こういったドラマもちろん J リーグにもあるわけなんですけども、
はい、
はい、最後の最後まで分かりません。残り2節、
はい、
ヴィッセル神戸勝ち点68、そして2位サンフレッチェ広島勝ち点65、そしてゼルビアですね、町田ゼルビアが勝ち点63ということで、今ちょっとね次ヴィッセルが勝っ ったりするともうゼルビアの優勝はまあなくなるんですけど、はいはい、まあ、まだ明日チャンスはあるという状況ですね、はい、
そうですね、町田さん どうなんですか残り2試合
ですか、まあ勝つしかないんですよね、
鹿島、はい、
明日京都と、やるんですけども、はい、はい、見に行きます。
あ、見に行くんですか、はい、あ、ホームですね、
ホームランで見に行きます、はい、はい、子供がやっぱそのスクールにいるので、
はいはい、
応援するためにそのチケットをゲットしまして、息子とどういう初めての J リーグ観戦という、
あ、初めてなんですか、
はい、僕は何回かあるんですけど、はいはい、その子供はやっぱ初めてなので、
デビュー戦、それはいいですね。
そうなんです、デビュー戦なんですけども、はい、その土曜日にもう一個あの別のね、スクールですね、
はい、
フィフティさんの、
あ、はい、あ
の
フィフティさん、
フットサルコートを借りてやってる、はい、あのね、スクールがあるんですけど、
はい、
そっちに行きたいって言い始めて、
あ、かぶってるんですか、か
ぶってるんですよ、
かぶってて、それを休んで試合見に行こうと
いた方がパパ的には嬉しい、はいはいはい、なんだけど子供は自分がやりたいって言い始めて、
なんとか、はい、明日ですね。
明日です。だからまたあの帰ってから会議して、はい、ちょっとこれこれこうでっていうちょっとプレゼンをしてから、ね、やっぱ生でね、はいはい、そのプロ の、
まあ、その
雰囲気とかやっぱ感じてほしいというか、
はい、それはいいですよね。なんかスタジアムに行かないとあの雰囲気って分かんないですもんね。
そうなんですよ。
テレビ越しじゃ分かんない
んです、ね。でやっぱその土曜日のスクール行きたいって言ってるのは、はい、やっぱある程度自分が無双できるかなんですよね。
おお。
じゃあの
結構うまい
です。あの足速いんですよ。すごい足が速くて、
はいはい、
やっぱその身体能力高いとね、はい、燃焼期とかって結構無双できるじゃないですか、
はい、
それがあるんで、行きたいって言ってるんですよね。ただあのゼルビアスクールの方に行くと、
はい、
小学3年生のお兄ちゃんたちとも一緒にやってるんで、
はいはい、
やっぱどうしてもね、
あ、なるほど
勝てないところからで、そこの鬱憤を、はい、土曜日でみたいな、
なるほど、
はい、そう、自分が年長なんでそうなると、
はいはい、
そのスクールだと、
はい、
でもやっぱね、そのプロの雰囲気を、
いや、そうっすね、
感じ取ってもらいたいんですよね、うん、なんでぜひゼルビアさんには勝って私の、息子にですね、
はい、
いい雰囲気を、うん、
いいっすね
見てもらいたいなっていうところ、ね、
勝ったら盛り上がりますもんね。
勝ったらだいぶ盛り上がりますし、それこそね、神戸さんとかがね、
はい、
甲子園積み上がんなかったってなったら、
はい、
だから僕注目してますもん。だって湘南ですよ。
そうっすね、
神戸の相手
最終戦、
はい、はい、あ、そうか、38湘南で、
は
い、柏
は
アウェーですよね。
そうですね、アウェーなんで
分かんないですよね、
は
い、
で神戸さん結構ACL とか天皇杯とかでこ
う
消耗はしてると思うんで、
過密日程なんで、
はい、引き分けとかありますよね。引き分けとかでも大丈夫
です、ね、そうです、引き分けでもまだ大丈夫です、
はい、
でもただちょっと難しいのが、
難しい、
僕楽天モバイル使ってるんですよね。
ああ、
ってなってくるとやっぱちょっと三木谷さんがね、はい、かかってる神戸に勝ってもらえると、
優勝したら利用料安くなって
、安くなって何かしらのポイント還元とかあるんじゃないかみたいな、
あ
って、もう複雑。
でもゼルビア応援してるんですよね。
ゼルビアも応援します。
そんな携帯のポイントとか
やっぱ生活かかってるんで、こっちもやっぱり、
そうですね、そうですね、
まあ、ただね、やっぱゼルビアさんにはやっぱこの J2 上がって、まあ、いわゆるね、初年度5位っていうのも確定してるのがやっぱすごい、
うん、5位まではもう確定してるんですね。
確定してる、あとはやっぱその ACL、
はい、
ここ確かね4位、
はい、
あと勝ち点1差ぐらいだった気がするんだよな、あんまり差がなかったはずなんで、はい、ここもね J リーグ見逃すことはできませんということで注目です。なんで僕はもう最終節神戸湘南、もう湘南僕もう毎回言ってますけど、
はい、
強いと思ってるんですから、
まあ、そうですね、結構、
はい、
いい試合にはなると思う、
はい、なんでアウェーだろうがなんだろうが、もう湘南の強さをバチボコ見せていただきたいなと思っております。はい、はいはい、そしてね、日本代表ですよ、
はい、
もうなかなか話す機会がね、もうやっぱ湘南情報多めだったんですけども、はい、サッカー小僧というかサッカーおじさんとしてね、
はい、
もうこれから話していきたいんですけど、日本代表桜井さん、もう強かったですね。
強かったですね、
アウェー2連戦ですか、
はい、はい、
どこでやりましたっけ、アウェーは、まあ、中国とやって、はい、あとインドネシアか、
そうですね、インドネシアは、は
い、キングタツが、あ、そう、はい、キングタツさんが行って、話してましたけど、そのね、インドネシア、サウジアラビアに勝つみたいな、
は
い、
まあ、そうですね、
まさか
強かったんですね、
そして日本以外大混戦という
大混戦ですよね、
勝ち点6、オーストラリアが勝ち点7で、
はい、
他が6で並んでるんですよね。
あ、そうなんですね。
これはワールドカップ予選、
はい、
高みの見物できる日が来たかと今までだったら考えられなかったんですけど、
はいはい、
なので今回は、まあ、この11月アウェー決戦連戦をね、うん、見事勝ち点積み上げて、そして次がもう3月ですか、
はい、
バーレン戦、これってアウェーなんですかね、ホームですか、ホームか、確か
ホームだったと思います、
ホームだったはずなんですよね、はい、バーレンアウェーでやりましたし、でサウジとやってと、だから次3月20日勝ったらもうなんかワールドカップなんか決定ぐらいの、
あ、そうなんですね、
勢いだったんで、もう早々そうなってくると新戦力、はい、若手の 採用とかね、そういうのも見られていきますし、はい、また J リーグのチームからこれ使ってみようとか、
うんうんうん、
ね、引き上げもあったりしそうですもんね。
そうですね、あとなんか結構あの FIFA ランキングが大事みたいで、ワールドカップの本戦の
ホ
ット分けのところで、
はい
はい、あのできるだけランクが上がってくると、こういいポットに入れてっていうのがあるんで、まあ、こうワールドカップ予選も バチバチ勝っていくと
上がってきますから、は
い、本戦でより良いあれを引けるっていう。
そうですよね、だってなんかそのね、FIFA ランキングと色レーティングっていうのがね、
はい、
あるらしいですよね、はい、その色レーティングっていうのはよりなんか、具体的というか、
うんうん、
最近の試合結果からすぐに反映される、はい、結構将棋とかにもなんか運用されるね、うんうん、レーティングらしいんですけど、それではもう13位に上がって
る。そうですね、13位と
か、クロアチアの1個上ってきました、はい、ちょっとどうした日本と、うん、そしたらね、久保くんがこの間、昨日か、
はい、
ウェファリーグですかね、
はいはい、
アヤックス相手に1ゴール1アシストぐらいということで、
うん、
もう大活躍ですね、
うんうん、
これ非常に楽しみです。はい、さあ、ここで、情報を改めて、失礼いたしますね、停電情報入ってきました。こちら藤沢市内で発生していた停電はすべて解除となりました、藤沢市内で発生していた停電はすべて解除となりました。はい、停電情報をお伝えしました。はい、ということで、まあ、停電はね無事に解除されたということで、 なんで停電になったんですかね、
どうなんですかね、
全然ね、まあ、どういうシステムエラーなのか何なのか、うん、まあ、詳しくはね、あの東京電力さんを調べていただいたりとかすれば分かるかもしれませんが、はい、回復しましたということです。さあ、ここでね、エブリサ、この後のスケジュールなんですけども、改めて、はい、紹介させてください。まあ、あれですかね、まあ、イベントごとというのは特にないっていう感じですかね。
そうですね、一応今
フェスに行ったりとかみたいな、
はい、1月1日元日に、
はい、
某神社の方で出店を出そうって話はしてるんですけど、ちょっとまだ確定ではないんで。
なるほど、
はい、
出店でちょっとね、いい結果を残してると。
はい、そうですね、出店1月1日で、そうですね、残留決まってますって言いたいですね。
いや、残留決まってます出店めっちゃいいじゃないですか、は
い
は
い、いいですね、それなんかめでたいですね。
めでたいですよね、はい、なんか1年景気よく、
そうっすね、
うん、やれそうだな、なんだったら昇格しちゃうみたいな。
はい、
羽賀さんのお魚は出たりするん
ですか。あ、そうですね、ちょっと海鮮串とかをやろうっていう話。
なるほど、これはまた、まあ、これはまたね、決まってない状況という、
あ、そうですね、まだ確定はしてないんで、またご案内したいと思います。
わ、
はいはい、
かりました、ありがとうございます、はい、そしてですね、12月8日相模原市長杯がありますけども、この僕一つ思ったのが、今ね、はい、その調整をしなきゃいけないと、
はい、
でやっぱ戦力のね、まあ、充実だったりあるじゃないですか、
はい、
なんか移籍とかの期間とかであったりするんですか、この県一部って。
そうですね、県の一番基本的には移籍は自由なんですよ。
え、はい、
で、まあ、アマチュアリーグって基本移籍自由なんですね。
あ、そうなんですね、
はい、ただなんかそのカテゴリーによってはいつまでの登録じゃないとこの試合に出れないみたいなのがあって、はいはいはい、で、まあ、今回の12月15日の入れ替え戦については、はい、9月までの登録の選手しか出れない。
ああ、じゃあもうだいぶ前に締め切ってるんですね。
みたいな感じで、その、まあ、関東大会もそうなんですけど、
はい、
あのこのその大会出場は決まってギリギリに選手を追加して強化するみたいなのができない。
ああ、なるほど。あ、そうなんですよ。 ちなみに気になるのが、はい、あの外国人選手の登録とかってどうなるんですか。
はいはいはい、
この一部
どうなる。いや、全然できますよ。
あの、はい、ね、分かんないですけど、今回の、ね、インドネシアみたいなオランダの、ね、はい、肩を結構効かさせてとかいろいろあったじゃないですか、はいはいはい、その外国人枠っていう枠っていうのは特になく。
あ、いや、リーグによってありますね。
あ、やっぱあるんですね。
何人、3人までとか、そういうのはありますね。
だからやたらめったら、ね、入れて急にってかダメってことなんですね、はい、あ、なるほど。
その、まあ、我々のうちまだその外国籍の選手を受け入れたことはないんですけど、はい、あの海外のリーグでプレーしててうちのチームに来るみたいなのが今までいくつもあって、
はいはいはい
はい、そうするとその、 あの国のサッカー協会同士で移籍の申請と承認みたいなのが必要で、
ちゃんとあるんすね。
そうなんですね。で、なんかその手続きが結構2週間ぐらいかかったりして、
はい、
でなんかお金とかも払うんです。なんか2万円ぐらい。
え、それ向こうの
日本サッカー協会に。
あ、はい、日本サッカー協会に、
はい、のサッカー協会の海外担当の人が、
はい、
例えばオーストラリアリーグだったら、はい、オーストラリアサッカー協会のリーグ の、 あ、その担当の人にこのうちの所属してた選手が移籍するよっていうの OK だよみたいなのやり取りを一回しないといけなくて、はいはい、まあ、その手続き費用みたいな、
あ、なるほど、はい、なるほど。じゃあ、まあ、人件費ってことですね、そのやり取り。まあ、
そうですね。
はいはい、
なんで割とちゃんとしてるんですよ。その、あの FIFA の中でこの選手は登録されてて、この選手は今どの国のどのリーグに所属してるみたいなのを、まあ、ちゃんと管理しようとしている。
あ、そうなんですよ、はい、思ったよりめちゃくちゃちゃんとしてた。
そうですね。で、それはアマチュアでも同じなんですね。
そうなんだ、はい。じゃあね、入れ替え制があるからって思ったんですよ。急になんか何か、はい、ね、なんかちょっと貸してくんないみたいな
まあ、そうですね。まあ、だから9月とかの時点だったらギリギリそういうのができ
る。なるほど、なるほど、はい、分かりました。まあ、これね、12月4日に、ね、相模橋町杯があります。10時15分から祇園フィールドで、青山学院さん、はい、そして13時15分祇園スタジアムで、まあ、決勝ということですね、はい、おそらく法政大学さんと FC クラシアさんの勝者と決勝ということになります、はい、で、12月15日が19時5分から大和公園で入れ替え戦です。皆さん、応援しどころもうここです。ぜひエブリさんの残留を願って現場ね、応援しに来てくれたらいいなと思っております。さあ、頑張って残留しましょう。はい、ということで皆さんね、お付き合いありがとうございました。桜井さんもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お会いいたしましょう。さようなら。